今日は、ルカの福音書の2章のところからクリスマスのメッセージを語らせていただきたいと思います。ルカの2章の、先ほど司会の方で10節から14節を見ましたけれども、少し長く8節から20節を一緒に読みたいと思います。この12月、私3回メッセージしてきてますけど、同じこのルカの福音書の、1章2章のところから順番にメッセージをしてきました。今日は羊飼いたちがイエス・キリストを礼拝するところから語りたいと思います。前回ですね、ちょうど2週間前にメッセージした時に、このベツレヘムでなぜ生まれられたのか、また生まれられた時のこの布にくるまれた貝羽桶に寝かせられた、それが聖書の予言通りだったんだと、そしてそれが素晴らしい印だったんだということをお話ししましたけれども、今日改めてそこにも少し触れながらも、この羊飼いたちの最初のこのクリスマスの様子を見ていきたいと思います。ルカの福音書2章の8節から20節を交互に読みたいと思いますが、男性の方と女性の方で交互にせっかくですので読みましょうか。男性の方、最初に2章の8節一緒に読みましょう。3、はい。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた。羊飼いたちは見聞きしたことが全て御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。メン、一言お願いします。愛する神様、感謝します。このクリスマス、共に礼拝を捧げることができることを心から感謝します。主よ、どうぞ、この最初のクリスマスの様子を私たち今御言葉読みました。どうぞこの箇所から私たちに今日語ってください。そしてこのクリスマスの本当の意味を、またクリスマスの喜びを私たちにかみしめさせてください。主を感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。なんかちょっと今日硬い感じがしますけど、皆さんニコッとね、しましょう。午後祝会とかありますけど、準備大変かもしれませんけど、楽しまなかったら何もどれだけ準備しても楽しくありませんので楽しむための会ですから、先ほどメリークリスマスと言いましたけど、クリスマスを喜びましょう、楽しみましょうという意味です。なんか辛い顔してメリークリスマスと言われてもですね、なんかあんまり、ぜひニコニコっとお互いしながら迎えていきたいと思います。この羊飼いたちも今読みましたけれども、羊飼いたちは見聞きしたことが全て御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。険しい顔をしながらですね、羊のもとに帰っていったわけじゃなくて、きっとニコニコ喜びながら行ったと思います。私たちもそのような姿で今日ありたいというふうに思います。さあ、今日このクリスマスのメッセージ、初めての方々とか久しぶりの方々もいらっしゃると思いますけれども、また普段から教会に集っていらっしゃる方々もいらっしゃると思います。今日ね、子供でも初めて礼拝に来られた方もありますね。普段光の子供に来ていること、今下から行きましたけどね、光の子供に来ていて、クリスマス礼拝というものに出てみたいって言ってね、さっき後ろの方に座ってくれてましたけど、嬉しいなというふうに思います。今日この御言葉の箇所を見ていくときに、イエス様の誕生の様子が出てきます。ベツレヘムで、小さな町で、ね、人口も500人ぐらいもなかったような町で、まあ、村ですね、で生まれました。さらに宿や、産む場所も、彼らがいる場所もなかった、 宿屋で生まれられました。そして寝かせられたのは会話桶でした。もちろんこの前にメッセージした時も言いました、布にくるまれること、また神殿で捧げられる羊が布でくるまれて会話桶に、石の会話桶ですけど、そこに寝かせられたことは御言葉の成就であって印でもありました。でもそうは言ってもですね、救い主が寝かせられたり置かれるべき場所では本来ないわけですね。でもそれがこのクリスマスの最初の姿でした。私たちここでいるお一人お一人も、どうでしょう、このクリスマスっていうのを考えたときに程遠い存在であったり、何か2000年前のクリスマスというとね、イエス・キリストが歴史上の登場人物でだいぶ昔に生まれた人で関係がないんじゃないかと思っている方も世の中にたくさんいらっしゃると思います。何がクリスマスの本当の意味でクリスマスをお祝いしているかもわからないけれども、プレゼント交換をしたり、彼氏彼女や家族と楽しい時を過ごしたり、クリスマスの12月24日のイブの日の夜はだいたいどこのレストランもホテルもいろんなところも全部だいたいもう予約がいっぱいというね、そういう状況だと思います。でもですね、本当のクリスマスの意味は今ここで読んだ通り、イエス・キリストが誕生したことです。イエス・キリスト救い主が私たちのために誕生してくださいました。誰一人この中にイエス・キリストの誕生と無関係な人はいません。誰一人いないわけです。少なくともここにいらっしゃるお一人お一人は、皆さん何年生まれでしょうか。やこちゃん何年生まれ。98年、なんか若いですね。私80年生まれですけど、はい。そうくん何年生まれ。2002年、なんか2001年宇宙の旅みたいな感じですけど2002年、ね、ワールドカップの年ね。もう全然覚えてないね。覚えてたらびっくりしますけど2002年とか、今1998年言ってくれましたけども、それはイエス・キリストが誕生された時のその年から数えて2002年、1998年なわけですよね。ね、私であれば1980年11月20日が誕生日ですけれども、それはイエス・キリストの誕生から何年何日という日にちが数えられて私たちの誕生日があります。イエス・キリストの誕生前が紀元前、誕生後が紀元後です ね、ビフォークライストなので BC なわけですけども、紀元前はね、私たちこのイエス・キリストというのが歴史の基準になっています、ね、なのでここにいらっしゃる皆さんはイエス・キリストの誕生から何日目何年後かに生まれたっていうのがもう記録されているわけです。そこまでものすごく重要なイエス様の誕生なわけです、ね、イエス様が十字架にかかった時が基準じゃなくて、その生まれた時が基準になって私たちの誕生日も計られています。このイエス・キリストが誕生されたこと、それはただ単に一宗教の教祖が生まれたとか、頭のいい人が生まれたとかじゃなくて、私たちを罪からの救い主として救ってくださった、救うために来てくださったこの方を喜ぶために、皆さんの誕生日はわざわざそのイエス・キリストの誕生日から何日目っていうのが数えられています。今日このルカの福音書の2章の羊飼いたちの姿を見るときに、また同時に私たちが本当に誰一人このイエス様の救いから、ね、これを楽しむことがない人がいない、すべての人が喜ぶことができる、このことが書かれています。2章の8節をもう一度見ていただきたいと思いますが、ルカの福音書2章の8節を見るときに、そこにこう書かれています。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていた。羊飼いという職業は、まあ、前の週にも少前のもメッセージしましたけども、羊飼いというのは見た目はすごく良さそうに思われるかもしれません。特に聖書を何回か読んだことがある方は、主は私の羊飼いというふうに聖書に書いてありますし、ダビデ王様も昔羊飼いしていたから、なんかイメージはいいものです、ね、羊を一生懸命養ってあげているというイメージがあるかもしれません。しかし当時羊飼いというのは最も悲惨なというか最も最低な仕事の一つでした。誰もやりたいと思う人がいない仕事です。貧しい家の人がやる仕事、また貧しい家のさらに兄弟がたくさんいるうちの一番年下がする仕事だったわけです。 各家庭に大体 2,3 匹ずつ羊がいて、それをまとめてどこかのその貧しい家の若い子、一番年下の子が羊飼いとして養うケースが多かったんですね。もしくは羊をたくさん飼っている羊飼いの仕事をしている方は、もちろんある意味身分が低い方でした。理由は安息日を守ることができなかったですね。立法によって安息日を守りなさいと、今でもユダヤ人の方々はすごく厳格に守っておられます。安息日にイスラエル行くとですね、テレビのリモコンのスイッチを押すのさえそれはダメだって言って押されない、誰か違う人にやってもらったりですね、エレベーターは各階止まりになります。まあもちろんみんながみんなものすごく厳格な人たちばかりではないので、なんか楽しんで遊んでる方々もいないことはないですけど、しかし一般的にユダヤ人の方々はきっちりと安息日を守られます。何キロ以上歩いちゃいけないとかですね、これをしちゃいけない、あれをしちゃいけない、いろいろ決められています。でもそんなことしてたら羊飼いの仕事が成り立たないわけです。羊はうろうろうろうろあちこち行ってしまったり、暖かい場所も必要ですし、食事も必要です。今日は安息日だからあなたたちも寝そべって安息しなさいと言ってもですね、羊はうろうろと動き回るわけです。なので羊飼いの仕事をすると休めない。なのでわざわざ羊飼いの仕事をしたいと思う人たちはいませんでした。まあ、別に罰ゲームなわけじゃないですけど、羊飼いは取るに足らない仕事と見られていました。この時もルカの福音書2章の8節のところで、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていたと書いてあります。羊飼いたちは4番をしていたわけです。夜も交代で休むことなく羊の番をしなければいけなかったんですね。夜もうろうろ行ってしまう可能性があるし、野獣がやってくるかもしれないし、火を焚いて、敵がやって、敵というかね、獣とか盗賊がやってこないように守ったりとか、羊飼いたちはそのような場所にいました。すごくなんかこう優しい雰囲気のですね、田舎ののんびりしたところで焚き火をしながら羊飼いたちがなんか楽しそうにしている姿を思い描いたりですね、アニメとかでは出てきますけど、まあ、そんな姿ではないと思いますね。もう羊がうろうろしてるし、身なりも汚いわけです。焚き火の火のところにいて、外にいて、ね、夜だから寒いわけですよね。荒野のところで服装もボロボロ、匂いもするような感じ、周りには羊たちがめいめいといるわけです。まあ、もしかしたら愚痴でも言いながら喋ってたのかもしれないですね。ちょっとね、もうなんか嫌だったなとか、今日も一日こんな風かとかね、ちょっとなんかカップラーメンでもすすりながら、まあ、カップラーメンはないですけど、この時ね、まあそんな感じだと思います。今ふと思い出しましたけど、私確か幼稚園の時に生誕劇をですね、幼稚園でやりましたけど、私の役割はこの羊飼いだったのを今思い出しましたけど、羊飼いで確か私の言ったセリフを今でも覚えてますね。今日はローマ兵にぶたれたよと言ったんじゃなかったのか、そうですかね。よく覚えてらっしゃいますね。もうそれだけ印象に覚えてですね、それだけが私の唯一のコメントだったんですね。今日もローマ兵にいっぱいぶたれたよって言いながらですね、この焚き火の周りで座ってる羊飼いの役、まあ、まさに別にローマ兵にぶたれたとかどこにも書いてないんですけどそれぐらい悲惨で大変な仕事だったのかなと、まあ、今から思うと羊飼いの役光栄だったなと思うんですけど、当時はね、そんなこと知りませんでしたから、羊飼いの役と木かなんかをやったような気がしますけど、ここで羊飼いたちはそんな風に言いました。全くこの救い主の最初の礼拝者、最初にこのイエス様に出会いに行った人たちにふさわしくないような人たちです。まさかこんな人のところに天使がやってくるなんてっていうね、そんな人たちでした。しかしここに御使いがやってきます。9節見ると、すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。10節と11節、12節を皆さんちょっと3節もう一回一緒に読みましょう。3、はい。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。御使いはわざわざこの羊飼いたちのところにやってきました。 もちろんこの羊飼いたちは神殿で捧げられるような羊を育てていたりとか、もちろんこのベツレヘムの近くでいて、ふさわしい方々であったのかもしれない。でも身分とか状況は全くふさわしいと思われないような人たちでした。身なりも汚い、身分も良くない、兄弟たちの中でも最も下の方、年もきっと若い人たちでした。しかも4番で夜中まで、起きていて、まあある意味非常に程遠い、聖なるところから程遠そうな方々です。しかしそこに御使いがやってきて言いました。恐れることはありません。まあ恐れたでしょうけどね。恐れてたから恐れることはありませんって言ったんだと思いますが。私はこの民全体に与われる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。羊飼いたちはびっくりしたと思います。あなた方のためにって言われたときに、いや私のためにってね、いやどこかあの神殿の近くのとかね、どっかのお金持ちの、どっか良いことをしている人の安息日を守っている人の、その人たちのために生まれたんじゃないですかって。でもここで御使いが言ったのは、あなた方のために救い主が生まれたんですよ。羊飼いたちはびっくりしたと思います。もしかしたら聞き直したい気持ちになったかもしれないです。私のためにって。でもここで御使いは、あなた方のためにってね、祭司とかね、どっかそういうお金持ちの人とか良いことをしてた人のところに現れなかったんですよ。御使いは羊飼いのところに、あなた方のためにって来てくれたんです。ちょっと隣の方に、イエス様あなたのために生まれましたと言ってください。今隣の方に、イエス様あなたのために生まれましたね。御使いは羊飼いたちに言いましたね、あなた方のために生まれられました。そして羊飼いはこの後で、イエス様を礼拝しに出かけていくわけです。この羊飼いたちが最初の礼拝者だったっていうのは本当に一つの印だと思います。どんな足らない人も、どんな罪人もイエス様を礼拝することができます。今隣の方に、あなたもって言いました。ここにいらっしゃる皆さん、本当に素晴らしい皆さんだと思います。でももちろん今日この場所にいらっしゃらない方々も多くいらっしゃいます。町の方々、周りの方々、世界のいろんな方々。でもどんな人のためにも、この民全体に与えられる大きな喜びが、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。もしこれが身分の高い人、祭司の人、王様にだけに告げ知らされていたら、まあある意味当たり前というか、良き知らせではないですね。普通の知らせです。でもここで、御使いは、取るに足らない小さな羊飼いに夜中に、ボロボロの状況の人のところに、この素晴らしい知らせを告げ知らせてくださいました。ここにいる私たちも、ある意味いろんな状況の方がいらっしゃると思います。経済的なこと、家族のこと、仕事のこと、今までの過去の経歴、さまざまなこといろいろあるかもしれません、ね、神を信じるに程遠い存在に思われたりとか、こんな私は救われないんじゃないか、そう思われる方もあるかもしれません。しかしここで最初の礼拝者が羊飼いだった、この素晴らしい知らせを受け取ったのが羊飼いだったっていうのは、私たちにとって素晴らしい励ましだと思います。どんな状況の人、だってこの人たち安息日も守ってなかったわけですから、ある意味礼拝してたわけじゃないわけですね。この人たちを、でも神様は声をかけてくださいました。今日ここにいらっしゃる皆さんお一人一人は、もちろん日曜礼拝ここに来られてるわけですけど、ここにいらっしゃるお一人一人も、この教会の外にいらっしゃるお一人一人も、誰にでもこの素晴らしい知らせを受け取るにふさわしい方々です。誰もが受け取ることができます。そして誰もがこの素晴らしい知らせを聞き招かれています、ね、なので今日ここにいらっしゃる方で、久しぶりの方、初めての方々も、あなたのためにイエス様は生まれてくださいました。今までがどうだったかは別です。この羊飼いもそうでした、ね、私たちはこの素晴らしい知らせを受け取るようにされています。続けて見ていきたいと思います。もう一度12節を一緒に読みたいと思います。3、はい、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。イエス・キリストが寝かせられたのは貝羽桶でした。 今日次に貝場桶のことを見ていきたいと思いますが、貝場桶は石製であったと言われています。当時の、いろんな発掘されたもの、いろんな様子を見ていると、木でできたものとかではなくて、石でできた、石をくり抜いてできた貝場桶でした。このイエス・キリストが生まれたのも家畜小屋と言われています。歴史的には馬小屋とずっと言われてましたけども、馬小屋じゃなくて家畜小屋というふうに今言われていますけども、この小屋というのも木でできた小屋を私たちイメージしたり絵を見たりすることがあるかもしれませんが、一般的に当時のユダヤ人の人たち、イスラエルの人たちは洞窟が多い地域ですので、半洞窟半建物のようなところで生まれたんではないか、またその人たちは住んでいたんではないかと言われています。イエス・キリストが誕生されたのも、半分洞窟のようなところを使った、もしくは洞窟を完全にくり抜いたようなところだったんじゃないかなとも言われています。もちろん、具体的にその様子が完全にわかるわけではありませんが、比較的でも暖かい場所だったんじゃないかなって、洞窟だったらね、思われます。そして貝場桶、石製だったのも頑丈なしっかりしたところでした。そこに布でくるまれて置かれました。しかし、救い主、王の王、主の主が生まれるのに貝場桶というのはどうでしょうね。ここにいらっしゃる皆さんで出産をされたことがある方も大勢いらっしゃると思いますけども、皆さんの中で自分の子供が生まれて最初にですね、布にくるまってですね、貝場桶に寝かせましたっていう方いらっしゃるでしょうか。いらっしゃいますか。いないですね。ね、将来出産するときに自分の子供を家畜小屋で産んで布にくるまって貝場桶に寝かせたいと思う人いるでしょうか。ね、その辺の方々ね、うーんって感じですけどね、余裕があったらそんな風にしたいなと思う。したくないね。できれば清潔な場所でね、きれいな病院で家族が見守っているところで、そして暖かくて清潔、ね、やっぱり清潔さとね、綺麗さが大事ですね。わざわざそのためにお金を払って病院で産むわけですけれども、もちろん自宅で助産師さんに助けてもらう方もあるかもしれません。でもここで貝場桶にイエス・キリストは寝かせられました。ある意味史上最低の寝かせられた場所の一つだと思います。貝場桶は動物が口をつけてそこから食べ物を食べるわけです。葉っぱを、そこに赤ちゃんを寝かせるってね、いくら布でくるめるとしてもですね、汚いですよね。もちろん吹いたとは思いますけれども、汚い、食べ物を毎日食べる、よだれも垂れて食べかすもあって、石製だとしてもね、だいぶ汚れてたと思いますね。そこにイエス・キリストは寝かせられました。この貝場桶は汚いもののある意味象徴でもあります。普段使っている、汚れている、もう唾液が垂れるような動物の、そして本当に汚れている、そこでした。そこにわざわざイエス・キリストは来てくださって寝かされました。この貝場桶は私たちの心を表しています。イエス・キリストは最も最低な汚いところに寝かせられました。そこに来てくださいました。据えられました。同時にこの貝場桶、普段過ごしている、普段の汚れが、汚さが満ちている場所。実は私たちの心はこの貝場桶のような存在です。私たちの心も、もちろん良い時もあるかもしれません。しかし、神様の前に汚い時、過去の罪であったり、今犯している罪であったり、弱さであったり、様々な汚れが私たちの心の中にあります。それはどんな人でもあるわけです。ねえ。牧師であっても信徒の方であっても、この教会にいらっしゃる方でも、外にいらっしゃる方でも、どなたにもその心の汚れがあります。しかしイエス・キリストはそんなお一人お一人の心の中に来てくださる方です。イエス様は貝場桶の中に来てくださいました。ちょっとこの貝場桶汚いからやめといてくれるとはこの時赤ちゃんのイエス様は言わなかったわけですね。言ったらちょっとあれですけど私たちのどんな汚い心のところにもイエス様は来てくださる方です。イエス・キリストの誕生をなぜ私たちが喜ぶのか、先ほど紀元前紀元後のことも話しましたけども、それはイエス・キリストが私たち罪人を救うために来てくださった。どん底の私たち、罪人の私たち、汚い汚れた私たち、その私たちのためにイエス様は来てくださいました。 すべてのこの民全体に与えられる救いの喜び、あなた方のためにお生まれになりました。感謝ですね。私たち一人一人がどんな、もちろんさっき羊飼いのことも話しましたけども、私たちの心の状態がどんな状態であってもこのイエス・キリストをお迎えすることができます、ね、どんな状況が過去にあったか、どんだけ汚れているか、この時にイエス様は貝羽桶をきれいにしてから私を寝かせてくださいとも言われませんでした、ねえ、きれいにしてもうピッカピカにしてできる限り良いものを備えてから私は生まれますとね、イエス様言われなかったんですよ。私たちついついそういうふうに思いがちです。こんな汚れた心では神を信じることはできないんじゃないか、もっと良いことをしないと救われないんじゃないか、それはこの世の価値観です。特に日本人はそういう価値観が好きです、ね、良いお札を買ったら救われるとかね、ご利益が上がるとかね、そういうのが好きですね。いくらだったら合格する可能性が上がるとかね、そのためにわざわざお金を払うわけです。石の神様とかいろんなものにですね、冷静に考えれば日本人の人たちそんなこと考えるはずじゃないはずなんですけど、なぜかそういう決断をしてしまう方々が不思議ですね、冷静に考えるとあれって思うんですけど、あり得てしまうわけです。私たち良いことをしたら救われる気がしてしまうかもしれません。でも良いことをしてたとしても他の人に比べてちょっと良いかどうかとか、そのレベルで実際良いことしていっても完璧な人は誰一人いないわけです。どれだけ貝羽桶が汚れているか、その汚れがちょっと少ないか多いかぐらいの程度の話です。でもここで言われている良い知らせは、どんな人の貝羽桶のところにもイエス・キリストは来てくださるということです。このイエス・キリストが寝かせられた場所、そしてまた最初に礼拝してきた羊飼いたちの姿を、それを見るときに、どんな人のところにもイエス様はこの素晴らしい知らせを告げ知らせて、そしてどんな人でも救うために来てくださったことを表しています。羊飼いのこと、そして貝羽桶のことを今見てきました。この後で13節から残りのところもまた見ていきたいと思いますが、13節から先にこう書いてあります。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。この次の括弧のところ皆さん一緒に見ましょう。3、はい、さあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう、ね、羊飼いたちは決断をしました。それは見に行くという決断をしたわけです。それがある意味今日の最も大事なポイントです。天使は取るに足らない羊飼いたちに良い知らせを最初に伝えました。イエス様が寝かされたのは汚い貝羽桶でした。それを聞いた羊飼いたちは、いやーこれこんな御使いが私のところに来るなんてってちょっとしばらく様子を見ておこうとかね、羊をほっといていくなんてちょっと無理とかね、自分の生活が変わってしまうような気がするからちょっとやめておこうとかっていうことはしなかったわけです。羊飼いたちがしたこと、それは主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこようって言ったんですね。見届けていくかどうか、それは私たちに委ねられていることです。2000年前にイエス・キリストは確実に生まれてくださいました。なので私たちの誕生日も1980年とか2002年とかなんです。でもイエス・キリストを知識として知るのか、その方を救い主として信じるのかはある意味別です。主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてくるという決断が私たち一人一人にも必要です。羊飼いたちは身分が低いからそんなところに行くなんてどうなのかなとか、そういうことは思ったかもしれません。ちょっと服汚いんだけど今日とかね、焚き火の匂いでちょっとやばいとかね、そういえばさっきお互いに喧嘩したとかね、いろいろあったかもしれないですよ。でもこの人たちは純粋に行ってみようと言ったわけです。 ちょっと一週間良いことしてから行きますとかね、一週間なんかアルバイトはしないですけど、これ羊飼い頑張ってしてお金を貯めて、なんかちょっと、黄金のかけらか入魂のかけらかなんか持ってから一緒に行きますとかね、そういうこと言わなかったんですよ。その日のうちに見届けていこうとして出かけていきました。この羊飼いたちの応答を私たちは見習っていく必要があると思います。イエス・キリストが救い主として来てくださった、罪人の私たちの心の中に入ってくださる、許してくださる、素晴らしい知らせです。でもあまりにも素晴らしすぎて信じられなかったり、しばらく様子を見てからもっと知ってから信じようとか、もっと良いことしてから信じよう、そう思う方が日本には非常に多くいらっしゃると思います。先ほど言いましたけど、日本人の常識ってある意味ちょっと常識的すぎるというかですね、良いことをしないと救われないんじゃないか、しばらく良くしないとダメじゃないか、もっと知識を知らないとダメなんじゃないか、もっと純粋な、ある意味貪欲なというかですね、純粋な応答で良いと思います。この良い知らせに対してただで救いが与えられる、こんな罪人を救ってくださる、イエス・キリストが心の中に来てくださる、あまりにも素晴らしすぎて信じられないというか受け入れられない人たちもあるかもしれません。しかしそれこそが良き知らせです。いくら天皇が変わって代替わりして恩赦が出ましたって言っても、それを受け入れるか受け入れないかは本人が決めることができます。ね、刑務所、日本の刑務所は居心地がいいからしばらくもっと痛いですっていう方もいる場合もあるらしいですけど、ね、いくら良い知らせを受け取ったとしても、それを受け入れるか受け入れないかはそれぞれに委ねられています。いくら宝くじが当たったとしても、それを当たったんだけどもなんかもらうのが怖いから交換に行くのやめときますって方はいないですよね。当たったら喜ばれると思います。良き知らせには私たち良い応答をしていかなければいけません。私たちこの良い知らせを受け取った時に、この出来事を見に行ってみよう、見届けよう、この羊飼いのように私たちはこの福音に応答していく必要があります、ね。16節から20節をもう一度交互に読んでいきましょう。先に読みします。そして急いで行ってマリアとヨセフと会話受けに寝ている緑子を探し当てた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。羊飼いたちは最初から賛美しながら、まあもちろん喜んで期待していったと思います。しかしこの羊飼いたちの姿を見るときに、私たちの信仰のことを思わされます。この羊飼いたちはどん底の状況、そして汚い状況でした。しかし見届けていこうというふうに決断をして向かいました。そして分かったんですね。御使いが言った通りだった、神様が言ってくれた通りだったっていうことが、この16節から19節のところに書いてあります。びっくりしたわけですね。あの素晴らしい知らせのまさにその通りだった、それを体験したんです。そして20節、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。この良き知らせは本当に私のものだった。そして救い主私は見た。そのことを彼らは体験して喜びにあふれました。私たちはまずこの福音にしっかりと応答していく、良き知らせに応答していく必要があります。イエス・キリストはすべての人のために来られました。すべての人を救うために来られました。誰一人漏れることがないように、どんな人でも救うことができるようにされました。どんだけ罪深くて汚い心の人でも救われるように声をかけてくださっています。招いてくださっています。すべての人が救われるように。しかし、羊飼いがしたように、私たちはイエス様のところに行く必要がある。イエス・キリストを心に迎え入れる必要があります。イエス・キリストを罪からの救い主として私は信じます。イエス様、あなたを救い主として信じます。私は罪人です。でもそれでも許してくださるならあなたを信じます。そういった時にイエス様は心の中に入ってくださって私たちを愛し、許し、救ってくださいます。羊飼いたちがもしこの時に行かなかったら変わらない生活をしていったでしょう。羊飼いが良い行いをしてからしばらくしてから行こうと思ったら、もうイエス様大きくなってたかもしれませんし、もう行きそびれたかもしれません。 私たちはこの良き知らせにまず応答することです。応答した後で分かるわけです。羊たちは、ああイエス様を信じて行ってみたら本当にその通りだったってことが分かるんです。会話桶のような心だった彼らが喜びにあふれて神をあがめ賛美しながら帰っていった。変えられていきました。人生が変えられてからイエス様を信じようとかではなくて、まずイエス様を信じた時に私たちの人生が変えられていきます。まずイエス・キリストを信じた時に御言葉が本当に正しいか正しくないかが分かります。イエス・キリストが心の中に来てくださったら汚い心がどんどんきれいに変えられていきます。そして救いを喜ぶことができます。イエス様を信じるためにまずなんか喜びをまず体験させてもらってからそれから信じようかなじゃなくて、食べてみないと味が分からないわけです。どんだけ素晴らしいケーキを今日皆さんの奥さんがですね作ってくださって、でもそのご主人が今日食べなかったら1週間後2週間後に食べたらきっと腐ってしまってるかもしれません。まあ福音のねこの味は変わることはないわけですけど、食べないと味はわからないです。ほっといく必要はないわけです。ほっといたら私たち賞味期限切れじゃないですけど、私たちの人生の終わりが来てしまいます。私たちはこの地上で歩んでる時の人生の時に決断をしなければいけません。このイエス・キリストを信じて受け入れる決断をしなければいけません。その時に羊飼いはこの後も羊飼いをしてたと思います。でもその人生は変えられてきました。私たちは救い主に出会った。救い主の最初の礼拝者だった。神をあがめ賛美し続けたと思います。私たちも神を信じたら仕事が変わる人もあるかもしれませんけど、神を信じたら仕事とか状況、ね、全部が変わるわけじゃありません。しかしその人生が変えられていきます。それは神をあがめ賛美しながら喜びにあふれる人生です、ね、メリークリスマス、楽しい喜びにあふれたクリスマス、私たちさっきも挨拶しました。いつでもイエス・キリストの誕生を喜ぶことができる。地上での人生の時に喜ぶことができる。そして天でも喜ぶことができます。永遠の命が、救いがあるからです。こんだけ汚い心の真ん中にイエス様が来てくださった喜びを体験することができるからです。御言葉が本当に正しいということを体験していく人生を歩むことができるからです。ここにいらっしゃる皆さんお一人一人が羊飼いです。イエス・キリストは今日も皆さんのことをあなた方のために救い主が来てくださった。言ってくださっています。ここにいらっしゃる皆さんお一人一人の心が会話桶です。皆さんの心は、私全部は見えませんけれども、きっと汚いでしょう。一生懸命きれいにしようとしていらっしゃるかもしれませんが、汚い心あると思いますね。でも、その心の真ん中に、この救い主は来てくださる方です。私たちはどう応答するでしょうか。イエス様、あなたを信じて歩んでいきます。もちろんもうすでにこの中でイエス様を信じて歩んでいらっしゃる方多いと思いますけども、その皆さん喜びましょう。皆さんのところにイエス様来てくださいましたね。喜びましょう。さっきももっと笑顔で言いましょうと言いました。私たち問題を見ると苦しい顔になっていきます。状況を見ると辛くなっていきます。でも変わることがないイエス・キリストを、変わることがない永遠の命を見てたら喜べますよね。私たちね、どんだけ辛い状況でも楽しいことを思い描いたらなんか嬉しくなってきたりですね、するかもしれません。でもなんか美味しい食べ物とかなんか楽しい状況というのはある意味現実逃避かもしれませんが、でも私たちが天国に行くことができる、永遠の命を持つことができる、それを思うときに、それは変わることがない、噛み締めることができる喜びですよね。私たちそれを持っているものは、それを喜ばなければいけません。先週も佐藤先生が天国の話をしてくださいました。また翔さんが素晴らしい証しをしてくださいました。私たち証しを聞くときに、天国のことを聞くときに笑顔があふれてきます。喜びがあふれてきます。今日も皆さんぜひイエス・キリストを信じていらっしゃる方は、自分が救われた日のことを思い返してください。救われた時のことを思い返しながら苦しい顔になってなんか悲しみがあふれてくる人はいないと思います。喜びがあふれてくるでしょう。私たちはイエス・キリストと出会った日のことを、その出来事をしっかりと思い返していく必要があります。羊飼いたちは見聞きしたことが全て御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。私たちはこのような姿であるべきですし、 そのように神様はしてくださいます。してくださってます。ねえ、感謝ですね。どうでしょう、皆さん、イエス・キリストをこの中で信じられた方、皆さんの罪は許されたでしょうか。皆さんの人生は変えられていってるでしょうか。皆さん、天国に行くことができるでしょうか。なんか声が小さい感じがするんですけど。もちろん私たちね、天国に行ってみないと天国どんなところかわからない部分もありますけど、見聞きしたことが、御言葉がその通りだったってことを私たち体験していくことができます。すべて御使いの話の通りだった。私たちは神をあがめ、賛美し、喜びにあふれて歩んでいくことができます。それはイエス・キリストが来てくださった。こんな私を招いてくださった。こんな私の心に来てくださった。そのことを体験できる人生だからです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。イエス・キリストの誕生は皆さんのための印です。皆さんお一人お一人が招かれています。皆さんの誕生の2002年前、1998年前に生まれたイエス・キリストは、皆さん一人一人の名前を呼んで、皆さん一人一人を招いてくださっています。皆さん一人一人の心に住んでくださる方です。今日この中でまだイエス・キリストを信じたことがない方がおられたら、イエス・キリストを信じることをお勧めします。知識として知る、良い行いをしたら信じるではなくて、もうどんな人でもイエス・キリストを信じることができます。私たちを罪からの救い主としてあなたを信じますと、私たちが告白した時にイエス・キリストは心に入ってくださって救いを与えてくださいます。イエス・キリストをもう信じていらっしゃる皆さんは、さらに体験していく人生を歩んでいきましょう。イエス様、あなたが心の中にいてくださることを感謝します。目の前の状況じゃなくて心の中にいてくださるイエス様、あなたを感謝します。喜びますね。このクリスマス、この素晴らしい良き知らせをかみしめて楽しんでいきましょう。もう一度隣の方に言いましょう。イエス様、あなたのために生まれてくださいました。ねえ。そして自分の心に言いましょう。イエス様は私のために生まれてくださいました。目を閉じてお祈りしましょうか。イエス様、あなたが2000年前にこの地上に生まれてくださったのは私のためでした。こんな私のために、こんな汚れた私のために、救うために最低の場所に最低の状況で来てくださった、どんな人でも救うために来てくださった、感謝します。今このイエス様のこの来てくださった誕生を感謝してお祈りしましょう。